今朝恵みをいただく御言葉は詩編の65編です。詩編65編、サムチャプター65。詩編65編、指揮者のためにダビデの賛歌、歌。神よ、あなたの御前には静けさがあり、シオンには賛美があります。あなたに誓いが果たされますように。アーメン。では一言お祈りします。神よ、我ら共々はこの朝、一日の初めに御前に進み出ました。あなたの御口から流れ滴るあなたの御言葉によって我らともどもは満たされ癒され、そして私たちともどもが本当にあなたに向かって賛美を捧げるために今集っている一人一人です。どうかあなたが我らともども全てを今御言葉の前に整えてくださいますように、特にこの語るしもべの唇を整えて、また一人一人ともどもの耳を整え、それぞれ思い、意志、感情をただあなたへと向けることができますように助けてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい朝、本当に主を褒めてたえ賛美したいと思います。この詩編の65編、これもまたダビデの賛歌ですけれども、特にですね、本当に主が、成してくださったことの、喜び、特に主が与えてくださる収穫の、喜びに、ダビデは、本当に喜び踊っております。まず、1節から、4節のところにおいて、本当に祈りを聞いてくださる主、そして本当に私たち人間は肉なる存在で罪を犯しがちのものです。そんな私たちをもその罪を主が覆ってくださり、そして本当に主に礼拝を捧げるものとして集めてくださったことへの主に対する感謝が現れており、また5節から8節のところは、神様は特にね、ユダヤ人のみならず全世界の支配者であり、神様はその道からをもって人々に現れて、人々が本当に神様を恐れ敬うようにさせてくださることが書いてあり、そして9節から13節のところ、ここ以前本当に主がこのように収穫を喜ばせてくださるというところで、私がたまに祈っていた箇所ですけれども、本当に主がですね、地に雨を降らせ、先の雨、後の雨をもって収穫をもたらさせてくださる、そのことの喜びと祝福が記されております。でダビデはまずこの一節のところは、ね、神よ、あなたの御前には静けさがあり、シオンには賛美があります、ね、まず御前における、ね、静けさを、主に褒めたたえております。本当に聖徒には、ね、安らぎ、平安、静けさがあります。主が完全なるセキュリティをもたらせてくださるからですね。そして、ね、そのためにシオンには賛美がある。でさらに2節では、ね、祈りを聞かれる方よ、身元にすべての肉なるものが参ります、ね、あります、賛美は、ね、テヒラーで祈り、それはテフィラーですね。見舞いによって、神の民は、ね、テヒラーとテフィラーを、ね、捧げます、ね、テヒラー賛美、このヘというヘブライ語、ね、歯の発音ですね。で、テフィラー、祈り。これは、ね、どちらかというと P の発音ですね。テフィラー、ね。そして、このテフィラー、祈りの複数形がテフィリーム。祈りたち、ね。ですから、テフィリム。このテフィリムは、御言葉宣言ですけども、あちらの、ね、祈り、それは御言葉宣言をそのまま、ね、祈りに用いているわけです。この詩編。詩編も、テフィリームですね。ですから、あちらの、その祈り、 それは私たち異邦人の祈りみたいに、ね、好き勝手な言葉を並べるのではなく、御言葉そのものを、ね、そのまま祈りにしているわけです。神の民は御前によって、ね、テフィラとテフィラを捧げます。皆さんも本当にテフィリンしているならば神の民の一員ですね。でそれで3節のところにおいて、本当に私たち人間が憎なる存在、罪を犯す、そういうものだということを、それを、ね、告白してるんですけども、神様の前に義と認められる人というのは罪を犯さない人というよりも、ね、罪を犯してもなお神様のもとに、ね、泣きついて、神様、汚れてしまいました、こんな私を助けてください、神様に泣きつく人々が、ね、義とされる人々です。パリサイ人みたいに、私は、ね、こんな主税人みたいにな罪を犯してません、私10分の1捧げました、これしました、ね、という祈りは退けられ、むしろ主税人の、ね、神様こんな罪人の私を憐れんでくださいという、そちらの祈りを神様は聞かれて義とされましたね。義とされる人というのは、ね、罪を犯さないように気をつける人じゃなくて、神様に、ね、泣きついて神様助けてください、ね、神様を酒どころ、よりどころとする人、ね、そういう人が義とされる、ね、罪が拭われる人です。で、3節見ますと、トガが私を圧倒しています、しかしあなたは私たちの背きの罪を許してくださいます。アーメン。トガが私を圧倒していますとダビデは言いました。確かにダビデは、ね、罪を犯しました。でそれでその罪の結果の刈り取りを、ねしたゆえにダビデは苦しんだ、ね、その苦しみの中で、告白したのが、ね、前の、ね、詩篇63編のところでしたね。ユダの荒野にダビデが行った時、アブシャルムにクーデーターを起こされて逃げてる最中、なんでアブシャルムはクーデーターを起こしたか、ね、父ダビデが煮え切らない態度で、ね、いた。父ダビデは姦淫の罪と殺人の罪を犯した。そのためにダビデの子供たちも一斉に姦淫と殺人の罪を、ね、犯し出すんですね。で、本当に罪とがをダビデは圧倒しておりました。本当に人間、憎なる者は皆、ね、罪とがに圧倒される、そういう弱さがあります。けれども、それでも、しかし、あなたは私たちの背きの罪を許してくださいますと、ダビデは告白します。この許してくださいます。許しって、これヘブライ語ではカーファルと言います。カーファル。これもともと覆うっていう、ね、意味ですね。あるいは亡き者にする、消してくださる、まあ、それがカーファル。もともとは覆うという意味です。ですからコフェル、ね、これ贖いの蓋はコフェルというんですけども、覆う、ね、という意味なんですね。このコフェル、ね、贖いの蓋は、贖いの座、ね、と言います。ですから、贖うという意味、ね、も、まあ、このカーファルにはあるんですね。新教徒訳では、ね、許してくださいますではなく贖ってくださる、ね、まあ、そういうふうに、確か訳されておりました。ですから、ね、神様は私たちの背きの罪を覆ってくださり、ね、覆い隠してくださる、ね、お方だ、ね、私たちは確かに憎なる存在ですけれども、神様の身元に泣きついていけば神様が覆ってくださる、ね、それが、ね、旧約における、この罪の、その贖い。で新約においては、ね、イエス様の十字架の血潮によって罪を、ね、清めて、ね、くださるですね。聖霊によって、ね、罪を本当に犯しがちな人間を、ね、聖霊様によって、ね、作り変えて罪を犯さなくさせてくださる、ね、なくしてくださるんですね。ですから旧約では罪を犯すたびに動物の血が、ね、捧げられて罪を覆って、ね、いただいたけれども、相変わらず、ね、作り変えられていない、作り変えられない存在ですけれども、新約によって私たちはイエス様にあって、ね、罪十字架の血潮によって完全なその贖いの血潮を持って私たちの罪は覆われてのみならず清められて、ね、雪のように白くされて、そして、ね、精霊の助けによってもう罪を犯さなく、ね、なっていくように、ね、なっていく、この、ね、違いがあります。 いずれにしましても神様は私たちの罪を覆ってくださる、ね、カファルしてくださるお方、ですから私たちは、ね、罪を犯した時こそ神様のもとに行くべきなんです、ね、私は罪を犯したから神様のもとに行けない、ね、これは、ね、間違った考えです。罪を犯したからこそ許していただくために、覆っていただくために、ね、清めていただくために神様のもとに泣きついて行くべきなんです。4節、幸いなことよ、あなたが選び近寄せられた人、あなたの大庭に住むその人は、私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の良いもので満ち足りるでしょう。アメン。本当に神様の御前に進み出て、ここにいる皆さんはなんでこんな朝一からこの主の宮に来たか、本当に主の宮が親しいところだからですね。インターネットを通して、ね、養いを得ている一人一人も本当になんでこの朝の時間リアルタイムで、ね、礼拝に来ているか、それは、ね、本当に主の大庭に住むことのその幸い、それを味わったからですね、あるいは本当に主の身元におけるその麗しさ、その、ね、甘さ、それが病みつきになるものだから、だから私たちはこの主の宮にこんな朝一から、ね、集って、あるいはインターネットの回線を開いて、ね、来ているわけです。ダビデも本当にこの4節で、幸いなことよ、あなたが選び近寄せられた人、ね、本当に神様から近寄せられるのが私たちです。あなたの大庭に住むその人は、ね、私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の良いもので満ち足りるでしょう。アーメン。聖なる宮には良いものが、ね、滴っております。御言葉という良いものが、ね、滴っております。この、ね、天聖の宮に、ね、来たら、ね、何か、ね、世の中の人が見る良いもので満たすようなところではないんですね。世の中の人は何を良いものに、ね、見るか、何か美味しい、ね、グルメとか、ね、あるいは、ね、なんか最新の iPhone とか、ね、そうしたものを良いものかもしれません。天聖に来てもそうしたものは、ね、得られませんけれども、御言葉の良いもの、本当にこの世のものならぬ天上の良いもので、御言葉で、命で、喜びで、決して廃れない平安で満たされる、それが滴るのがこの主の宮の良いものですね。それを求めて私たちはこうしてインターネットの回線を開き、またこの場所に座っております。そしてこの5節からですね、5節から神様は本当に全世界の支配者だということを、ね、それを示しております。まず5節、私たちの救いの神よ、あなたは恐ろしい事柄をもって義のうちに私たちに答えられます。あなたは地のすべての果て果て遠い大海の信頼の的です。アメン。私たちの救いの神よ、救いの神、救い、これはイエシャですね。イエス様の名前はイエシュアですけども、これ神は救いという意味です。私たちの救いの神よ、ですから私たちの神、神様を私たち呼ばわりするときは、エロヘイヌイエシェヌー、私の救いの神、ですから、エロヘイイエシェヌー、これは私たちの、所有する私の救いの神。ダビデは本当に神様を自分の、所有と言いますか、私のっていうふうにですね言っております。私たちもイエス様、救いの神であられるイエス様を私の主、私の神、そういうふうに、告白するべきですね。その私の救いの神は、恐ろしい事柄をもって義のうちに私たちに答えられますとダビデは言いました、恐ろしい事柄、神様は、出エジプト記の時において本当にエジプトに対しては恐ろしい神として現れました。なぜ、エジプトに対して恐ろしい神とされたか、エジプトは、神ではないものを神とし、そして神の民を虐待し虐げ奴隷にして、そしてずっと430年もの間ずっと古希使ったからです。この、誠の神様から、良いものをいただいて、ヨセフから恩恵を受けていたにもかかわらず、 でもその神の民を奴隷にして悔い改めること なかったから、だから、ね、恐ろしい事柄を持って義を、ね、示されました、ね、義のうちにこのイスラエルの民に答えられて、でそれでエジプトから脱出させてくださいました。それゆえに、ね、書いてあります。あなたは地のすべての果て果て遠い大海の信頼の的です。信頼の的、この信頼の的は避難所とか、ね、頼りどころ、あるいは保証、ね、まあ、そうしたセキュリティを、ね、意味します。この私たちの救いの神は、ね、地のすべての果て果ての、要するに全世界の、この、まあ、避難所、ね、頼りどころ、ね、セキュリティの源だって、ダビデは告白しております。そうです、私たちにとっても神様は、ね、本当に信頼の的、またセキュリティの源ですね。そして6節、あなたは道からによって山々を固く立て力を帯びておられます。あなたは海のとどろき、その大波のとどろき、また国々の民の騒ぎを鎮められます。アメン。この海のとどろき、大波、これうねって安定がないの、それが、まあ、海ですけども、本当に地方の国々、神様を知らない国々、神様を敬わない、ね、共産圏の国々とか、本当にもう、騒ぎで満ちております。人間の欲望、それを満たすために指導者が、ね、本当に神様を恐れ敬わないで、むしろ自分だけ声太ろうとするとき、民、その下の人々は本当に、なんでこんな風になるんだって、ね、そういう風にもう叫びで満ちております。上層部の人々も自分だけが、ね、その利権を独り占めしよう、ね、本当に騒ぎがあります。誠に神を恐れ敬わない国、その国々は騒ぎで満ちて、ね、本当に海の波のとどろきのような、ね、状況ですけれども、しかしそれらを沈めるのは、ね、私たちの神だって、ね、ダビデは7節で宣言しております。あなたは道からによって山々を固く立て力を帯びておられますと6節で、ね、神様のその本当にその創造の力強さ、そして神様の支配力の力強さを宣言して、ね、そして、ね、8節では、ね、8節、地の果て果てに住む者もあなたの数々の印を恐れます。あなたは明日と夕べの起こるところを高らかに歌うようにされます。アメン、ね、明日と夕べの起こるところ、ね、これは、ね、ユダヤにおいては始めと終わりを、ね、それを表して それをすなわち全部と言います、ね、神はアルファでありオメガであられるお方、ね、ヘブラグではアレフでありタウであるお方、ね、始めであり終わりである、ね、明日と夕べ、ね、朝から晩まで、ね、時の始めから時の終わりに至るまで、また、ね、地の果て果てに至るまで、すべての人々はその主の数々の印を恐れ敬い、また始めから終わりまで、ね、時の始めも終わりも、ね、また人の始めも終わりも、ね、すべて主を褒めたたえるように、ね、なさる。何をもって、ね、恐ろしいことどもをもって義のうちに、ね、答えることによって、ですから、神様を恐れ敬わない者たちが、ね、罪を犯して平気で神のために苦しめることが罰せられることによって、神様は、ね、神のためによって栄光を受けられ信頼の的となられるんです。で、のみならず本当に神様は恵みによって、恵みを人々にもたらすことによって、ね、神様は、栄光を受けになるというのが、この9節から13節のところですね。ですから5節から8節においては恐れを持って神様は栄光を表す。で、9節から13節は恵み、祝福を持って栄光を表す、箇所です。で、9節から見ますと、あなたは地を訪れ水を注ぎ、これを大いに豊かにされます。神の川は水で満ちています。あなたはこうして地の下ごしらえをし、彼らの穀物を作ってくださいます。アメン。 神様が訪れると、ね、あなたは地を訪れると、ね、水を注ぎこれを大いに豊かにされる。神様が、ね、来られるならば、その地は本当に豊かに祝福されます、ね、雨で潤い、そしてその雨によって土地が柔らかに耕かされて、ね、そしてその土地は作物を出す下ごしらえが、ね、整えられます。でその下ごしらえの箇所が、ね、この9節ですね。で10節、地のあぜ溝を水で満たし、その畝を鳴らし、夕立ちで地を柔らかにし、その成長を祝福されます。あなたはその年に御恵みの冠をかぶらせ、あなたの通られた後には油が滴っています。アメン。主はですからこの土地を、ね、主が訪れるとき、ね、雨でもって、その土地を耕され、また、ね、その土地に水を持って、ね、この植物を豊かに育てさせてくださるんですね。この夕立ちと10節にあるんですけども、まあ、英語ではシャワーですかね。この夕立ち、これ先の雨、と訳される言葉です。先の雨。これ要するにね、10月から11月に、ね、降って、でそれで、土地がまずこの先の雨によって柔らかにされて、そして種が、ね、まかれるとその先の雨によって、たくさん芽が、ね、燃え出すんですね。今回インドの方にイナゴの大群が、ね、東アフリカから、発生したバッタが、ね、到達したんですけども、そのバッタはなんでそんなに増えたか、そのバッタが発生する土地の、ね、ところになんか異常に雨が降ったんですね。でそれでバッタの餌になる、その草がたくさん燃え出てきて、でそれで、本当はそんなにバッタがいないはずのところにバッタがたくさん、ね、その、まあ、先の雨ではないですけど、その、ね、雨によってたくさん燃え出てきたその草によって大量発生してしまった、ね、わけですね。けれどもこのユダヤの地においては、この先の雨、この10月から11月に降る雨によってたくさんね、ブドウとかね、オリーブの木とか、ね、またね、小麦とか、そうした、作物が、ね、この先の雨によって、潤されて、そしてたくさんの芽が、ね、出す。でそれでこの先の雨の多さによってその年のに出てくる、その、芽、またね、その植物の、その、子供たちがたくさん育つかどうか、それがこの先の雨によって、左右されます。でこの夕立ち、先の雨によって地を柔らかにし、その成長を祝福し、そして11節、あなたはその年に御恵みの冠をかぶらせ、あなたの通られた後には油が滴っています。アーメン。この油、ディシェンというヘブライ語ですけど、これ豊かさとか脂肪を、ね、意味します。ディシェン、これは、まあおそらく後の雨のことを意味するんではないか、まあ後の雨とはまた別のヘブライ語なんですけども、後の雨、それは3月から4月にかけて降る雨で、それで特に、ね、小麦、大麦の成長を、ね、それによって左右します。ですから収穫の豊かさをですね、助けるのがこの後の雨ですから、先の雨は、その芽が燃え出る、いわゆる生まれる数を、ね、植物の芽が生まれる数を、支配しており、また後の雨、これは、ね、その出てきた 芽を、ね、出てきた植物をいかに豊かにさせるか。ですから、ね、御恵みの冠をかぶらせと書いてあるんですけども、本当にその命が与えられた植物に祝福の豊かさの冠をかぶらせるのが、まあ、後の雨ですね。この11節は、ね、まあ、油が滴っている、まあ、後の雨という言葉ではなく、油、豊かさ、脂肪を、ね、表すその豊かさ、ですから主は、その生まれ出させる命を祝福し、ね、またその生まれ出た命を、ね、本当に豊かにする、ね、アバンダンで英語ですね、豊かにする、その、冠をかぶらせることもするのが、ね、主です。 ですから、ね、皆さんのビジネス、仕事、ね、あるいは、ね、子供、ね、本当に皆さんがその生まれを、ね、主が祝福してくださいますようにということと、そして生まれてきた命たち、また、生まれたビジネス、それが本当に、ね、アバンダン、ね、本当に豊かにされていくように、御恵みの冠がかぶらされるように、ね、その二通りの、ね、祝福を、ね、宣言するべきです。ですから、ユダによっては先の雨と後の雨によって、ね、その二つの祝福を、支配しておられるのは、ね、神様。そしてこの先の雨と後の雨がなかったら、ね、もう本当に、ね、あのアハブ王の時代、イゼベルの時代、本当に、悪どいことを、ね、している人たちのところにおいては、先の雨と後の雨の祝福はないんです。けれども、本当に死を恐れを敬って、たとえ罪を犯したとしても、本当に神様に泣きついて、そして神様に罪を覆っていただく、そういう人たちのもとには、この主の素晴らしい祝福が、ね、与えられて、まいた種が祝福され、また、その成長していたその植物が、さらに御恵みの冠をかぶらせられ、たくさんの実りを、ね、実らせるように祝福され、ね、そのようになっていくんです。で、12節から、荒野の牧場は滴り、もろもろの丘も喜びをまとっています。牧草地は羊の群れを着、もろもろの谷は穀物を覆いとしています。人々は喜び叫んでいます。誠に歌を歌っています。アーメン。この神様の祝福の雨、それが降り注がれた結果、まず12節の荒野の牧場が、ね、滴っていきます。もろもろの丘、ね、この荒野の牧場や丘、これ羊などの家畜をですね、養う、その牧草が生えるんですね。ユダヤの方、まあ、この間旅行した時ですね、本当に荒れ地なんですけども、2月に行ったんですが、ちょうど草がですね、岩と岩の間に、ね、出て、ポッポッポッポッって、ね、出てくるんですね。たまにアスファルトの、ね、その裂け目から草が、ね、雑草がポッポッって出てるような、そんな感じの、まあ、非常に少ないんですけども、けど羊飼いがですね、その羊を、導いて、で、それで羊たちそれ食べてるんですね。あちらの方、この日本と違って、ね、草がふんだんにあるというわけではありません。けれども、ほんの、その岩と岩の隙間から出てくる、その草を羊たちが食べて、羊が通った後はね、本当に明確にわかるんですね。新博先生が、あそこのね、ちょうどね、もう岩の通り道みたいになってるとこ、あそこちょうど羊が食べた後ですよって、まあ、本当にわかりやすいんですね。羊が通った後は、ね、本当に草が、もう食べ尽くされている。けれども、カエさんは、ね、その、ね、荒野を、ね、草で満たして、そして羊たちを、また、ね、この、家畜たちを養ってくださる。この12節から13節は特に家畜の養いのことに書いてあります。で、そしてこの13節では、牧草地は羊の群れを着、着るって、服を着るっていう、まあそういう意味ですね。ちょうどそうです。ですから、この牧草地が、緑で、緑の衣で着せられているかのようなところが、今度は羊の群れで、着せられたかのような、そういうふうになっていく。神様が恵みの雨を降り注がせてくださったら、牧草が、ね、与えられ、草が与えられ、それによって羊たちが養われて、ね、そしてその結果、ね、牧草地は羊の群れを着るようになる。もろもろの谷は穀物を覆いとしています。人々は喜び叫んでいます。誠に歌を歌っています。アーメン。ですから神様のこの恵みの滴り、神様が通り過ぎられた後はこのように、植物が祝福され、羊たち、ね、家畜たちが祝福され、そしてその祝福された様を人々が見て喜び叫ぶ、ね、ようになっていきます。本当に神様に従う民にはこの祝福が与えられます。しかし、ね、神様を恐れ敬わないね、アハブとかイゼベルのような者たち、その時代は雨が全く降りませんでした。先の雨も閉ざされ、後の雨も閉ざされたのみならず、梅雨が降りることも閉ざされて、本当に過酷な時代でした。それは 誠の神様がいるにもかかわらず、それを無視して別の、ね、バールとか、ね、もう身勝手な、自分の欲望を叶えてくれる神の方に従った結果、この全て雨を支配しておられる神様が天を閉ざされたんです。けれども本当に自分の罪を悔い改めて、ね、神様に泣きついていく人に神様は、ね、覆いとなって、ね、カバーしてくださり、そして、ね、祝福を戻してくださるんです。この5節から8節は、神の民を迫害する、ね、神様を敬わない者たちに対しては、ね、恐ろしい事柄を持って神様は栄光を表しました。そして、ね、神様に聞き従って神様に悔い改めて、ね、神様に立ち返る人々には、この9節から13節の祝福を注いでくださいます。皆さんは本当にこの9節から13節の祝福によって本当に豊かに覆われて、皆さんのビジネス、皆さんの子供、皆さんのあらゆる命の営み、また全ての営みが本当にこの祝福で覆われていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。救いの神であられるイエス様、我らはあなたの拠り所といたします。私たちは本当に憎なる存在、罪を犯してしまいがちなものですけど、しかしイエス様、あなたに泣きついていくならば、あなたに悔い改めて告白するならば、この祝福を私たちに注いでくださることを感謝いたします。また主よ、あなたは本当に恐ろしい事柄をもってしても世界のうちにあなたの栄光を打ち立てられます。主よ、本当にあなたを恐れを敬わず、また人々に対して虐げを持って支配しようとする者たちには、本当に恐ろしい事柄を持ってあなたが確かに生きておられるということを表してくださるように、そして神の民に対しては本当に祝福を持って応え、そうして神様を知っている者も知らない者も、本当にそれらあなたの御業を通してあなたが栄光を表し、あなたを人々が知るようになりますようにと願い求めます。主よ、どうかあなたの栄光を表してください。また私たち本当に仕事なすべきものことがあります。このコロナの時代に本当に人々は恐れのうちに、恐怖のうちにありますが、しかし本当に神の民に対してはあなたは安全とまた静けさを持って答えてくださることを感謝いたします。どうか一人一人が本当にあなたのその麗しさ、あなたの素晴らしさ、それを褒めたたえつつ満足して充足してリッチな日々を送る一人一人でありますように、あなたが導いてください。今朝この御言葉を通して私たちを癒しなってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主は人を作り変えて、そして清き思いを持って主に仕えるものへと作り変えてくださる創造主であられることを心から感謝いたします。私たち一人一人が今主を恐れ敬い、そして静けさを持って主イエス様から与えられるセキュリティの中で静かさを持って、また口には主イエス様への賛美がある、その幸いをますます味わい体験することができますように、今朝私たちに豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。主イエス様をこそ拠り所と、また避難所とすることができますように、たとえ罪を犯してしまったとき、そのときにイエス様に泣きつく、助けてください、どうかこの罪を許してくださいと罪を口で言い表し、そしてイエス様からの許しを得、またイエスキリストの血潮による清めを得、そして以前のものは過ぎ去り、新しくなったものとして、主の皆を褒めたたえるものとして、また先の雨、後の雨をもって、豊かさをもって主は養ってくださると、その幸いを我が物として歩むことができますように、主が助けてくださることを心から感謝いたします。イエス様の血潮によって清められる、覆われるという意味があると、今朝教えてくださいました。許してくださる、覆う、その罪を亡き者にする。悪魔サタンが私たちの右側に立って、あの時罪を犯したと私たちを責める、その時にも私たちがその罪を口で言い表し、 告白し、イエス様許してくださいとイエス様に泣きつくならば、その罪は泣き者となり、そして逆にその悪魔サタンを主が咎めると、そのように私たちを守り抜き、そして豊かにイエス様は私たちを特別扱いを持って守り、主を恐れ敬う者に特別扱いを与えてくださることを心から感謝いたします。神を恐れ敬う、またその者に主は素晴らしい恵みと祝福と豊かさを持って豊かに恵みを与えてくださる、その法則を今朝知りました。私たちはこの御言葉に従って豊かな実り、そして先の雨をもって芽が出ること、また後の雨をもってその芽が豊かにたわわに実っていくこと、その幸いを私たちは見ることができますように、また体験することができますように、また羊が牧草を豊かに食べて、そして満腹して歩む、その羊としての歩み、また羊飼いとして牧草地へと羊を運ぶ、その働きをも私たちに今日も与えてくださっていることを感謝いたします。誠に喜び叫び、誠に歌を歌っていますと、賛美を歌っています。イエス様を心から賛美する感謝の賛美が、今日も主の宮において、またそれぞれが歩むその場所場所において、主を恐れ敬うその賛美、心からの感謝、イエス様へと捧げられて、そして悔い改めて覆いが取り除かれて、祝福の道、幸いの道、豊かなリッチな道へと豊かに歩む私たちの歩みとなりますように、またイエス様にあるビジネスが、ビジネス事業所一つ一つが豊かなそのリッチさを持って、この時代に、困難と言われるこの時代に、先の雨、後の雨をもってイエス様の素晴らしい祝福を得る、すべての栄光の事業所一つ一つとなりますように、イエス様どうかよろしくお願いいたします。主を恐れ敬うこと、また神は亡きとする、そのような共産主義、あらゆる主を恐れ敬わない、そのような思想、思い、国、その一つ一つの明らかな違いを今朝豊かに知らしめてくださったことを感謝いたします。私たちは迷わずイエス様からの祝福を得る、主を恐れ敬い、イエス様を避難所とし、そしてイエス様に頼り切る神のしもべ、豊かに食べるものでありますように、豊かに飲むものでありますように、豊かに喜ぶ神の民、しもべでありますように、主が私たちを豊かに助け、今日もイエス様の道を歩む、一筋にイエス様を歩む神の民として、主が定めてくださるこの幸いを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。